朝の3分ウェブマーケティング英単語帳。この番組では400社50業種のコンサルティング経験からウェブマーケティングについての基本的な知識やトピックスを毎週無料 CM なしでお送りしています。ウェブマーケティングに関する知識を耳から覚えたい方は今すぐポッドキャストをご登録ください。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたします。
今回はメタタグについての後編です。前編を聞かれていない方はまず前編をお聞きいただければ幸いです。3つのメタタグを説明しています。では今回はそれに続いて他のメタタグ、重要なものをご紹介したいと思います。まずはメタコンテントタイプチャーセットというものです。これはこの HTML ファイル、そのウェブページの文字コードを表しています。コンテントタイプというのは HTTP ヘッダーの代用ですよという意味なのですが、特にこれは気にされなくても大丈夫です。このフォーマットで書いていただければ問題ありません。でこの文字コードですが、今は UTF-8 という形式を使うのが安全です。ワードプレスなどの CMS も基本的には UTF-8 というもののはずです。昔はムーバブルタイプなど、E は別のそうですね、文字コードをメインにしている時期もありましたが、今は基本的には UTF-8 を使っています。文字コードはそれ以外にはシフト JIS ですとか、EUC ですかね、そういったものもあります。でこれらの文字コードですが、必ず明示するようにすることをお勧めいたします。書かなくともブラウザが自動判別してくれたりするのですが、特にモバイル端末などから見たときにそれがうまくいかないことが少なくありません。なので例えば普通にパソコンを見ているときには文字化けをしていないものが、スマートフォンなどから見たときに文字化けをするということが、少なからずあります。今でも時々見かけることがあります。文字化けをして読めないページというものをアクセス者に見せることは非常にマイナスなので、必ず文字コードというものを指定してみてください。実際に今のそのホームページの文字コードというものがわからない場合には、文字コードを判別できるテキストエディターなどがあります。また文字コード判別を、してくれるサイトもありますので、そういったものを探して使ってみてください。で、続いてはメタリフレッシュです。これは別ページに自動的にジャンプさせる、いわゆるリダイレクトというものです。例えばサイトが移転したり引っ越しですね。またページがあるページが URL が変わったときに、昔の URL でアクセスしてきた人が困らないように、そして検索エンジンも困らないようにするためのものです。ただリダイレクトは可能であれば HT アクセスというものを使ったリダイレクトや、サーバの設定ファイル Apache であれば httpdconf というものに書いて行う方法をお勧めいたします。このあたりは技術的な部分なので詳細は省きますが、その方が閲覧者にとっても、それからクローラー、検索エンジンのクローラーについてもいいです。とはいえサーバの設定ファイルをユーザーが修正できることは非常に稀です。専用サーバですとか VPS、 バーチャルプライベートサーバーなどでないと難しいので、現実的には HT アクセスファイルで設定するのが今の主流です。ただ HT アクセスファイルすら使えない場合も時々あります。そういう場合にはこのメタリフレッシュというものを使うしかありません。メタリフレッシュは何秒後に新しいサイトに、新しいページにリダイレクトをさせるかというのを決めることができます。これは基本的には0秒にすることをお勧めします。また HT アクセスに戻りますが、基本的にはこの HT アクセス、ほとんどのサーバーで今使えるようになっていると思います。CMS、例えばそうですね、無料ブログサービスですとか、そういったものでは難しいのですが、普通にホームページを運営している、レンタルサーバーなどを使って運営している場合には HT アクセスというものを FTP 経由で置くことができる、そして使えるようになっていることが今、主流です。なのでぜひこの使い方を、覚えてみてください。使い方というものは HT アクセス、これは、アルファベットで HTACCESS ですね。で本来は .HT アクセスというものですが、検索するときにはドットは、なくてもいいかと思います。 HT アクセスリダイレクトというもので検索をしてみてください。最初はちょっととっつきづらい部分があるんですが、覚えるとサイト運営がとても楽になります。 なので、これはぜひ使いこなしてみてください。というのがメタリフレッシュ、リダイレクト関連の、内容です。そしてそれ以外ですが、最近 SNS、特に Facebook ですね、Facebook 関連のものがあります。これはオープングラフというもので、メタタグの中にこのオープングラフ情報というものを書くことで、Facebook で、とてもいいことがあります。で、そのいいことが何かというと、例えば Facebook にあなたのページがシェアされたときに、こうサムネイル画像ですとかタイトル、説明文というものが出ると思うんですね。で、それを自分の好みのものに設定することができます。で、この画像ですとか紹介文によってシェアされたり、それからそのリンクをクリックして実際に記事を読んでもらったりする可能性というものが全然変わってまいりますので、でこれはぜひきちんとしたものを設定することをお勧めします。ソーシャルを活用するという場合にはこのオープングラフというものをぜひ、使ってください。これはもはや必須ですね。でこれは Google プラスですとか、それから Twitter には関係ないものです。Facebook オープングラフ設定などで検索をしていただくとたくさんのサイトが出てきますので、その中から分かりやすいと思ったものをぜひ見ていただいて、まだ導入していない方はぜひ今週中に導入してみてはいかがでしょうか。これを設定しておくと全然効果が変わってきます。メタタグについては、今回、ご紹介したメタジャン、コンテンツタイプチャーセット、それからメタリフレッシュ、それからオープングラフについて今回3つご案内をいたしました。また前回でも、検索エンジンに関係するようなメタディスクリプション、メタキーワード、それから、メタロボットの3つをご紹介しました。これ以外にもいろいろなものがあります。で、これ以外のものは、なくても取り急ぎ困らないというものがほとんどなので、今回 ご説明しませんでしたけれども、これからインターネットというものはきちんと、自分の情報にタグ付けをしていくということが大事になってきます。キーワードとしてはマイクロフォーマットですとかスキーマ .org ですとか、そういったものを Google は進めています。なので、単純にこのホームページの内容というものを作るだけではなくて、その情報というものをいかに説明する、主に検索エンジンに説明してあげるという観点も、押さえておくと、長い目で見ると非常に、プラスになると思います。ぜひメタタグを中心にこのメタ情報というものを、調べて押さえておいてみてはいかがでしょうか。それでは、メタタグについての後編ですねについては以上です。ウェブ戦略ラウンドナップの中山がお送りいたしました。